京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは紫スタイルプロジェクトをされているお二人にお越しいただいております。有限会社北商事取締役の荒川智彦さん、そして株式会社フラットエージェンシー室長の寺田智彦さんです。今日お越しいただいたのには、素晴らしい情報が2つあるんですね。これがあまりにも素晴らしくって、ご説明をたっぷりしていただきたいなと思ってるんですが、新大宮広場という、取り組みと、それから新大宮広間、2つの、ね、展開をされていらっしゃいます。で、これは一体どういうものなのかということと、それから、先ほどご紹介いたしましたけど紫スタイルプロジェクトことの、ね、関わりで、お話を、まずは概要をご紹介いただいていいですか。
新大宮広場、こちらの方は、2018年11月、10日に、整備、完了し開設いたしました。京都市北区にあります新大宮商店街、この中に、ありまして、諸事情によりまして、こう商店街の中にこう空き地がぽっかりできました。はてさて皆さんどうしましょうということで、土地のまあ利活用のお話から始まりまして、大学の教授であったりとか、建築士の方であったりとか、不動産業者の方々であったりとか等と、相談、打ち合わせ、ミーティング、いろいろな議論を重ねまして、今形になってます新大宮広場という形に収まり、できました。でこちらの方はですね、ご存知の方もいただくと嬉しいんですけれども、空き地からできてますので、アウトドア要素が強いこう広場、芝生が生えている、緑地の部分、でそこからこうテーブルデッキとですね、ベンチ等がある、テラスデッキ、その前の方には、フラップレス式のこうタイムパーキング技術を応用したマルチガレージですね。でそして横の方にはこう、日陰になってしまうんですけども、こうサブガーデンと呼んでいる、緑地の部分、その横に、レンタルキッチン機能を持たせている、センターハウスというふうに、いろんなこう要素を持った、施設設備が、複合的にこう重なり合わさって新大宮広場ということになっております。利用いただく方々には主にこうレンタルスペースとして、センターキッチン等の方を、使用料をこういただきまして利用いただいてますが、その際には、緑地の部分ですね、メインヤードと呼んでいる緑地の方とかは自由に公園のように、ご利用いただけるように、常に開放されていると。でちょっとこの時勢ですので、今差し替えている部分もあるのですが、例えば週末、土曜、日曜、祝日等には、全体を使った大きなイベントごと催し物を、していただくようなしつらえになっております。こちらが一応新大宮広場の、ざっとした概要ですね。
はい、なんかマンフレットで今拝見してるんですけど、本当にすごく素敵なんですけど、これはいつから始まっていますか？
2018年の11月10日ですね、からオープンしております。
もうたくさんの方々がご利用になられてるんですね、はい、これまで。
おかげさまで、まあ、丸3年経つというところに近いんですけれども、会員を、まあ、申し込んでという形になるのですが、今160組の会員様、そして、まあ、非会員さんでは様であってでも公園的にご利用いただく方、つい昨日おとついなんですけれども、保育園幼稚園の方々が小さいお子様が、うん、キャッキャと楽しくこう過ごしていただいた姿を確認しております。
これは商店街にあるんですけれども、まあ、地域の方に開かれた場所でありっていう、かなりこう地域のための、ね、場所っていう思いがあるんですけれども、お二人とも荒川さんは有限会社北商事の、取締役であり、それから寺田さんはフラットエージェンシーの室長、しかもまちづくり、推進室の室長 で、それぞれお仕事をされながらでも地域のためにこういう活動をされていらっしゃるという感じでしょうか。
そうですね、実は荒川さんといいますか北庄司さんは、かつてのこの地域の、村長さんの、はい、まあ、お家柄といいますかね、で、まあ、この地域の区画整理をやるときにそのリーダーをされたりとか、まあ、代々そういう地域のために尽くしてこられた方の、まあ、ご子孫という、で今でも、まあ、たくさんの辞書をお持ちになっておられるんですけども、そこを、まあ、いかにこう地域とともに、うん、まあ、成長していけるかというふうな視点で、まあ、私どもこれフラットエージェンシーはそのまさに不動産事業者でございますけども、まちづくりをしてこの地域の課題を解決しながらまちづくりをすると、まあ、その不動産がより価値の上がるというふうな立場でやっておりますので、まあ、長年フラットエージェンシーをこの北庄司さんとは、まあ、長いお付き合いをしながらこのともに地域のことを考えながら、まあ、不動産の活用を考えている、で地域に、まあ、あまり貢献しないような形のものはやめておこうというそういうスタンスでこれまで取り組んできているということでございます。
なんかすごく嬉しいですね、そういう思いでお仕事をされていらっしゃる方がこれを、そして地域の方々もご一緒に進めていらっしゃる。
はい、そうですね、施設を、まあ整備開始するにあたに際しまして、さまざまな方々の参加の上ご相談等を兼ねて、こういう形に持っていっておりますので、まあ皆様のご協力があってこそのこの今の姿形かと思います。
はい、そして、最初に少しお伝えしましたけれども、新大宮広間というね新しい展開も始められたということなんですけど、これはどういう、
はい、ちょっとまあ紛らわしいんですけども、こちらは新大宮広間、です、広間、はい、広場と広間です、はい、新広間、こちらの方は逆にこう建物ですね、こちらも商店街にまあ面しているんですけども、空き店舗建物2階建ての建物を利用した、まあ、新たな施設ということで、ちょっと気が早いんですけども、本年11月20日の、オープンを目指して、絶賛まあいろいろと下ごしらえをしている最中です。
はい、こちらはねまた素晴らしい場所なんですよね、うん、こちらは建物ですね、
はい、
建物があってそこに自由に入れる場所があったり、それからなんとこうね発信できるような施設もあったりっていう面白い展開なので、これは、一曲挟んで詳しく伺いたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今日音楽の方はゲストセレクトでお持ちいただきました寺田さんの方からご紹介を、あ、寺田さんじゃないわ、荒川さんの方から
やっていただいて、はい、では映画アイアムサムのサウンドトラック、1曲目から、トゥーオブアースです。
はい、本日のゲストは紫スタイルプロジェクトの荒川智彦さん、そして寺田俊則さんです。続いてお話を伺いたいと思います。先ほどね少しご紹介しました新大宮広間、これは広間で建物ですよね。
はい、そうです、
はい、これがすごいまた素敵なのでご紹介お願いします。
はい、 新宮広間、こちらは、商店街に面している、空き店舗建物2階建てを利用した、新しい施設となります。そうですね、ちょっと3つほど、ポイントでお話しすると、どういう施設だ、どういう建物だと言いますと、まず1つ、地域の人が気軽に集えるリビング、2つ目、レンタルのメディア制作スペースとして、3つ目、地域の魅力を掘り起こし発信する拠点と、まあ、このように、我々は考えております。でもう少し具体的に言いますと、2階建ての建物で、まあ、全体を新宮広間と名付けておりますが、1階の方、2階の方それぞれ、まあ、ちょっと分けて考えました。1階はメディアサロン新大宮、そして2階は、紫スタジオとなります。どういうことかと言いますと、1階の方は、主に、まあ、ほぼほぼなんですけれども、まあ、無料で、開放的に、ご利用いただけるように、まあ、お金が発生しないような、まあ、感じですね。でこちらの方は、まあ、例えばなんですけれども、大型のスクリーンプロジェクトを、まあまあもう、設けまして、まあ、まあ、言うなればテレビとか、まあ、映画とか何か、まあ、そういうことをこう、ね、あの 気軽にこう見流していただきながら、まあ、皆様にこう、まあ、一つのたまり場として過ごしていただけたらなという感じですね。でその他、まあ、あの公衆トイレ的なこう意味合いで、まあ、ベビーベッド付きのお手洗いであったりとか、あと、まあ、セルフの、お台所キッチンとかありますので、まあ、例えばこう持ち寄っていただいて、まあ、ワイワイガヤガヤ過ごしていただいたりとか、まあ、そういうことを想定しております。でこちら1階の方には、まあ、あのコンシェルジュではないんですけども、現地スタッフが、まあ、常駐するというふうな形を思っておりますので、まあ、何かそのどんな場所ですかとか、まあ、どんな過ごし方できますかということは、まあ、こちらの方々に聞いていただいてというふうに思っております。そして2階の方ですね、こちら紫スタジオと名付けておりますが、まさに名前の通り、スタジオ機能を、設けようやないかということで、でまあ、和室の部屋で洋室の部屋と、まあ、もう少しその間をつなぐ、まあ、こう小さい部屋があるんですけども、それぞれ和室洋室、まあ、スタジオとして、まあ、例えばですけども背景幕であったりとか、いろんなこう撮影用の機材であったりとか、まあ、そういうものをこうちょっと据え置きまして、皆様にこちらの方はあのレンタル料を、お支払いいただいた上で、まあ、ご利用いただきたいなと。でもちろんなんですけども、あのその映像にまつわる、まあ、あの作業をしたりとか、編集をしたり、まあ、撮影をしたり、まあ、当然なんですけど、ただあの場所として、イベントスペースとしてご利用いただくことも可能です。でそういうふうに、まあ、ちょっとざっくりではあるんですけれども、1階は、見る、主に、まあ、見ていただく場所で、2階は主に、まあ、撮る場所というふうにちょっと分けまして、これはあの自転車のペダルじゃないんですけども、見ることと撮ることを交互にこう繰り返す、まあ、例えばこう1階で見たいものを2階で撮る、2階で撮ったものを1階で見るというふうな、まあ、そういう循環を、まあ、できればなと思っておりまして、これが、先ほど言いました第3のポイントですね。地域の魅力を掘り起こし発信する拠点としても、利用できるのではないでしょうかと思っております。結構この普通に過ごしていても身近なことを案外知らなかったり、まあ、知らないお店があったりとか、まあ、どんな方、逆にどんな方がされてるんだろうな、興味があってもなかなか入りづらいとか行きづらいということはあるかなと思います。で逆にお店であったり何かこうされてる方であっても、まあ、ちょっとこう目の前、手の上の仕事で手一杯で、例えばこう宣伝にちょっとこう、まあ、疎い、手が回らないとか、まあ、そういう部分をこの施設で、まあ、いいようにそのサポートし合いながら、あの発信発見ができるようなというような思いも込めております。
はい、なんかすごい、ね、素晴らしい構想のなんですけど、これ場所はどこにありますか？
あの先ほどの新大宮広場と同じですけども、はい、新大宮商店街沿いにあります、
はい、
でこれ、京都で一番長い商店街というふうに言われてまして、北王子から北山通りまで、 ずっとこう1キロほど流れがありますけども、その真ん中からちょっと北側にありまして、新大宮広場と新大宮広間はだいたい100メートルぐらいですかね、そこまで70メートルぐらいですかね、それぐらいの距離で、まあ、ほぼ隣接しているというふうな感じです、
はい、なんかあの地下鉄あの北大路から下車して、今宮通りを西の方へ16分、徒歩16分ぐらいで行けるという感じでね、はい、楽しみながら行ける感じの距離ですよね、はい、から降りても行ける。でそこがこう、ね、とても素敵な場所が生まれるんですけども、そもそもまたさらにねこの新大宮広間を作ろうというなんかこのコンセプト、そういうふうに広がったら何かありますか。
はい、新大宮広場バーの方は、まあ、あのレンタルスペース、レンタルキッチンもありますが、こちらやっぱりレンタルをするという意味合いにおいて何かこうスキル、何かその、まあ、借りる理由というものが必要で、でそうなると意外にこう敷居が高いなというふうにこう思った部分があるんですね、うん、で何かをしたい、何かをこう表現したい、何かを発信したいと思いながらも、それがこうなかなかこうプレッシャーになってしまう、プレッシャーを感じてしまう方々も多いのかなと。もっともっとその気楽に気軽に自然にただただそのいい意味でこう、まあ、過ごせる場所というものが必要ではないかと思って、このまあ広間をちょっとこう企画してみました。こうまあ主にこの広間の方はまあ映像というのをまあキーワードにしてるんですけども、映像をまあ見ていただくだけで、まあいい意味でこう時間は過ぎます。でそれをまあ誰かとこう見て過ごすことによってコミュニケーションも生まれるだろう。でそういうこと、まあ例えばこうコミュニケーションを生まれた上で映像を見るとなりますと、私の知らないこと、あなたの知りたいことということをこう知り合わせることができるわけですね、うん、これはこうすごなかなか面白いんじゃないかと。でまたこうそこからこう幅を広げて、うん、こうまあ、知りたいことを発掘したり、うん、で逆にまあ発信したりできるのではないかと。でこれをこのエリアの中で我々も知らないこと、知りたいこと、そういうことを、まあ、地域のこう発信拠点として利活用すれば、うん、このエリアがこうとてもこう魅力のあるものだというふうに、まあ、地元ローカルの人々も気づきますし、またそれをその新たに発信することによって、まあ、世間の耳目を集めることができるのかなと。
実はそういうことについてはですね、私どもの会社で数年前からこの新大宮商店街の空き店舗をですね開けていく取り組みをしておりまして、徐々に若い方々がこう入店していただいてます。で新大宮商店街だけではなくて、その周辺も含めてなんですが、ここ数年で30店舗40店舗ぐらいの方々が新たに入ってきていただいてる、若い、比較的若い方々です。でその方々のずっとこう、まあ、ヒアリングというとおかしいですけども、うん、お話を伺ってますとですね、どうも共通した価値観を持っておられるなと。で基本的にはこうお金儲けではないと、自分が持っているスキルを、まあ、きちんと表現をして、それをまあ受け止めていただいて、このやり取りができる場所という、うん、あるいはその、自分のまあそのやり取りを通じてこう地域の方々との交流が図れると。でそういう少しこうゆったりした空気が流れているけれども、そのクオリティとしてはそんな低いところでは田舎という感じではなくて、文化的な香りもするという、まあ、そういうことを目指して、アートだとかクラフトだとか教育だとか福祉だとかっていう人たちがまあ出展をしてきてるということがありまして、どうもそういうこうスタイルというものがありそうだなということに、まあ我々は気づかせていただいたと。でそこをまあ地域の人たちも、まあ、ご存じない方も大変多いと、もっと言うと商店街そのものをご存じない方々も大変多いということですので、まあそこを皆さんで共有すると、こう素晴らしいこの今町が もっともっと素晴らしくなって、自分たちの町にプライドを持って暮らしていける、その掘り起こしをするためのまあ拠点になっていくんではないかと、うん、そういう意味で紫スタイルだとか紫プロジェクトだとか、まあ、この辺は紫竹紫野という、まあ、地名がついてますので、うん、その紫を取って、まあ、進めていこうというそんな感じですね、うん、
ね、あの商店街の人って実はすごいね、アドバイザーでもあるわけですよね、消費者にとってね。安心してこうコミュニケーションが取れる関係ができたら素晴らしいあの位置づけになるし、それがお互いに情報交換し合えるような場所がいいなと思ってるところへ、こういうまさに、ね、あの新大宮広間というのを体感できる場所を作られた感じがしますね。
そうですね、今ふっと思ったんですけども、まあ、言うなれば情報のマーケットですね。
あ、
はい、このまさに商店街という中に新しい価値観を持って、うん、じゃあ何を売りますかと、うん、これはだからこの情報を売るということですね、
うん、なるほど。でこれを、ね、作られるまでにはもういろんな方々のヒアリングもされたのじゃないかなと思うんですけども、そういう、
はい、もうこれはもう多くの数多くのたくさんの方々にもう時間をかけて、
ね、
はい、こってりたっぷりと、はい、ご相談させていただきました、
ね、だからなんか密度を感じます、そういう思いがぎゅっと詰まった感じがしますけど、そしてこれはオープンは、ね、先ほどからのお伝えしてますけどまだ先ですよね、11月、
はい、20日、本年2021年の11月20日のオープンを目指して、はい、
で今準備中
ということなのですが、でここでちょっとこう、はい、あの宣伝をしたいのが、
ぜひぜひ、
はい、この市民広間 の、はい、まあ、あのメディア関連の、整備費用、うん、調達費用としまして、今現在、レディフォー様こちらの、サイト上で、クラウドファンディングに挑戦中です。どうぞ寺田氏。
あ、ぜひ
総額は80万円です、はい、で9月6日からスタートして10月1日まで25日間という中で、はい、まあ、80万円をぜひ調達しようということで、もう本当にこう実はこの一緒にこうこのプロジェクトをやってきた方々だとか、はい、そのそばにいてくれてる方々、結構こうインフルエンサーの方々が多くてですね、そういう方々のもう、まあ、ネットワークを使いながらそれ今情報発信を一生懸命させていただいているところですが、実はこの京都市の支援もいただいてまして、うん、その関係で今日ここで、まあ、こういう出演をさせていただいているということもあります。で、現在のところ、まあ、比較的順調に進んでおりますけれども、はい、まだまだあの、余裕がございますのでぜひご支援いただきますようによろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
まあ、あのこれ収録でして放送日までにはもうかなりかなりなことになってるんじゃないかと思いますけど、
いやいやいやいや、皆様の温かいご支援を、はい、ひたすらお待ちさせていただきます。
そしてあのこれができたら終わりじゃなくって、できた後も人と人の関係を作り上げていくような思いを持ってらっしゃるとおっしゃってましたけど、
ね、はい、まあ、それがそのね、あのおっしゃっていただいている、まあ、紫、まあ、スタイルプロジェクトということになるのですが、今般、まあ、あの既存の塩宮広場とは新しく作ろうとしている広間、新読みは広間、これはあの商店街上に存しておりまして、まあ、あの言うなれば点と点を結ぶ、まあ、線ということになります。次なる構想はですね、まあ、あのこの点をより一層増やしまして、これはあの自力で作るものもあるんですけれども、まあ、あのご賛同、補助を合わせていただく方々の、施設だったりとかお店だったりとかと協力しながら、まあ、点をたくさん売っていきたいなと。これはあのこれでまさにこう紫エリアというものが、まあ、より立体的に形作られる中で、さらにそのこの何らかの価値観ですね、このそれをこう紫スタイルと名付けて、まあ、より一層このエリアのこう魅力を高めていこうやないかというのが我々の構想です。
はい、ありがとうございました。時間になってしまいました。今日のご出演は、紫スタイルプロジェクトの荒川智彦さん、寺田俊則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は 働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。